ロボットーク。
はい。やっぱですね、大声で叫ぶっていうのは気持ちいいことだなと、ロボットークライブに行って、
ロボットークライブ。
あ、ちょっと、ロボット。
いつやったの？
スーパー。
嘘。
知らない。
黙って。
知らないよ。
勝手に一人でライブと
か
してる。
パセラか。パセラで人からか。
一人ライブ。はい。というわけで、パーソナリティの安です。
はい。私も一瞬ですね。実は出ていたんです。ロボットクライブ。
はい。
大声だけ上げてました。はい。気持ちよかったです。罠です。
はい。行こうと思ってたんですが、行けなくなりました。ロボットークライブだったら言ってたかもしれません。聞いてたのと違う、タイトルが違うんだよ。安山です。
はい、どうも、この番組はありとあらゆるロボット作品をパーソナリティ3人で好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組ですよ。はい、というわけで、冒頭は、ガンプラバトルに参戦するならのコーナーですね。今回いただいてるお便りは、エリオットレムさんからいただいてます。
ありがとうございます。
しかも、あるよ。期待あるけどもね。
うん。
はい、お三方こんにちは。
こんにちは。
エリオットレムの名を借りる私。今回こそは、エリオットレムにちなんだ期待で考えてみましたよ。終戦時に設計していたザクは、MS-06R2 の、5倍以上のパワーがあったと言われているほど、ザクに心血を注いでいた彼の上記は、5倍にちなんで、形式番号 MS-06R10 とした高機動ザクビーム試験型に、かっこ設定だけでも性能を発揮されるのでしょうか。ゲームなどではよく、スナイパービームライフルを主兵装としているので、それを装備し一撃離脱戦法をします。ガンプラバトルなのでもう少し無茶をして、接近する敵を撹乱するため、マインレイヤーの嫌いそしてスモークディスチャージャー。
おなじみですね。
みんな大好き。さらに、不意打ちのために大型ヒートホーク。いいですね。曲線型の、うねってでっかく
撮
って
る
んですよね。を装備し、スピードと重量を生かした防御不能の重い一撃をスモークの中から現れてお見舞いする。ああ、考えるだけで楽しい。ガンプラバトルやりたいですね。とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね。まあ、おなじみのスモークディスチャージャーもそうなんだけど、この渋い兵装としてマインレイヤーをつけてくれたのが嬉しくてですね。うん、旧 MSV でもキット化されてて、初の背中見せてるパッケージっていうね、表向いてないっていうのがね、すごい斬新で良かったですよ。大好きな機体ですね。
なんか、武装のことをよく理解してらっしゃいますね、エリオット
さすが。
さすが。
さすが。技術士官殿。
やっぱこのね、嫌いとかそういうスモークディスチャージャーみたいな渋い武器って実際の戦争だったらね、重要だと思うんですよ、
本当ですよ。
そうそうそう。まあ、しかもね、ヒートホークでね、攻撃するっていう、スモークの中から出てくるオレンジ色のエリオットレム専用機が、ヒートホークで攻撃してくるって、すごいこうなんかむせる感じで素敵ですね。
なりそうですね。
うん。
まあ、実際ガンプラバトル描かれてるのでは、そういうなんか泥臭い戦いのはあんまりなかったじゃないですか。
うん、うん。
なんかいかにも戦争チックな戦いはなく、本当に子供向けというか、そういう本当にバトルものみたいな感じで。
うん。
ね、分かりやすい展開でしたけども、
そうだね、
やっぱり実際にね、自分が参戦するとなると、どうやって相手を出し抜こうとかね、いろいろ考えたりすると、
ああ、そうそう、考えますよ。
楽しいと思いますよ。
結構だからほら、出てこなかったですけど、アッザムリーダーとかさ、うん、いろいろ使ってみたい装備ってありますよね。
ありますあります。
うん。
あといろいろなんか絡めてで戦えるような戦法をあらかじめそのね、フィールドに仕掛けておいて戦うみたいなですね、渋めの軍人っぽい戦い方もね、ちょっとやってみたいなと思いますけどね。
あ、ジムスナイパー K9 の戦い方とかすごい好きですよ、ね。
そうそうそう、ああいうね。そう。
あれさ、俺、ニコニコ動画とか、あの世界にあるのかわかんないけどさ、うん、ニコニコ動画でこれ生放送してさ、みんなでコメント流しながら見たいよね。
うん。
スモーク来たーってさ。すげえ盛り上がりそう。
そうそう、すごいですよね。
まあでもこういう、こうなんていうんですか、設定だけあったのを再現するとか、
うん、
まあ実際のその本物の機体でキット化されてないやつを再現するとか、うん、なんかそういうのもこうガンプラバトルでは一個ね、そういう道もあってもいいですよね。
そうなんですよね。その設定だけでキットでは再現されてないのをちゃんとガンプラバトルでは再現されてくれるのかなとかさ、ね、グフのヒート剣がさ、形状記憶合金で形成されて、普段は絵しかないのに形成されるとか、 あの、長いヒートロッドが腕の中にいっぱいどこまでも入ってての伸ばせるみたいなのってさ、キットでは再現無理だけど、ちゃんとね、その、システムの中では再現してくれるのかなとかね。
うん。
いろいろ考えますね。
ね。毎回さ、一回戦で負けるけど、必ず再現期待で来てくれる人とかさ、人気出そうですよね。今年は何でみたいな。
うん、ああ、そういうなんか参加者ね、プレイヤーもいてもいいと思いますよね。うん、
ね。
そういうとこにだけにこだわって。
そうそうそうそう。
来るっていうね。
え、今回、あの漫画雑誌のあのページにしか載ってないやつじゃねみたいなさ。
そうそう、そういう人、だって毎回ね、注目したくなるもんね、今回はそういうので来るのかな。ね。ね、うん、
ガッシャかよみたいなさ。
それフィールドとか相当有利不利が相当分かれるけど ね。
宇宙にガッシャ来ちゃったみたいなさ。
ギガンとかね。
そう。放物線描けねえみたいなさ。いいね、そういうの。
それでワンチャンフィールドが月だった時のなんかね、もう水を得た魚のようなね、活躍とか
できるみたいな、うん。そうですね。
はい、というわけで、今のところそうですね、ガンプラバトルに参加するならのお便りはこれで最後となりますが、引き続き、僕だったらこんな期待で出たいですみたいなお便りはですね、普通おたとして随時募集しておりますので、うん、どしどしお寄せください。
そうですね。こんなキット作りましたとかももらえると画像をね、前回みたいにね、紹介しながらね、喋ったりしたいですね。
そういうのも嬉しいですよ。この機体作りましたとかですね、うん、このガンプラここがこういう風になっててすごいですねとか、そういうお便りとかもね、どしどしいただけると嬉しいですね。さて、じゃあ本編の方行きましょうかね。
ちゃっちゃと行きましょう。
はい、ただいまお送りしているのは、ですね、第31回、奇数回はですね、燃えろワンシーンの方をお送りしております。燃えろワンシーンお題の方はですね、燃える次回予告と題しまして、皆様が今まで見てきたね、お気に入りのロボット作品の中から、お気に入りの次回予告の方を紹介させていただいております。では1通目早速紹介していきましょうか。はい、1通目はパトレイバーに乗りたいさんからのお便りです。
ありがとうございます。
乗りたい乗りたい、
はい、乗りたいですね。ロボットオークの皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今年の人事異動でも特社2階の内示が発表されずに落ち込んでいる地方公務員、パトレイバーに乗りたい。これ、内示で来たらすごいぞ。パトレイバーに乗れますみたいなの。
パトレイバーの中では逆なんでしょうね。喜ばしいことではなさそうです
ね。そうですね。うん、島送りですからね。
完全に 島流しですからね、これね。
はい、さて今回のお題、燃える次回予告といえばですが、ネタかぶり上等でいきます。あ、お便り2通来てるんだね。
そうですね、これ
続けて2通読みましょうか。はい、ネタかぶり上等でいきます。むせるでおなじみの装甲騎兵ボトムスの次回予告です。高橋監督が直接台本を作ったと言われているこの次回予告こそボトムズ本編、と言っても過言ではありません。銀河万丈さんの渋い声に、七五調の固いセリフ回しがマッチしていて、まさにむせりまくりです。おすすめは第7話、第8話、第9話あたりですかね。続きまして深見沢さんからも同じ作品にいただいてますよ。
ありがとうございます。
はい、皆さん方こんにちは。
こんにちは。
燃える次回予告といえばと聞かれれば、装甲騎兵ボトムズでしょう。きっと今回のお題には私以外にもボトムズを挙げている人は多いのではないでしょうか。高橋監督の書き上げた、大変よくむせる原稿。
大変よくむせる、いい日本語ですね。
そんな表現あるんだね。銀河万丈さんの名調子で語る、次回予告は、もう最高のコンビネーションとなっています。どの放送回も素晴らしいのですが、今回は第9話、救出をあげたいと思います。読まないといけないですね、これはね。
そうですね。はい。
でででででで。はい、
命地潮で揺れが地獄の舞台と整える。ウドの町に百年戦争の亡霊が蘇る。パルミスの高原、ミオイケの空に、無敵と謳われたメルキア装甲特殊部隊、情け無用、命無用の鉄騎兵、この命、30億ギルダンなり。最も高価なワンマンアーミー、次回、レッドショルダー。キリコ、危険に向かうが本能か。
はい。なるほどですね。
はい。
はい、その後ですね。
ありがとうございます。
深見だ、仕事に向かうは、いやいやかって書いてある。ご本人しかね、わからないんじゃないでしょうかね。
はい。素晴らしい。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
ね、次回予告といったらボトムズですね。
うん、まあね、うん、まあね。これあれですよね。多分みんな結構な人がボトムズだなって思った上で、いやでも被っちゃうなと思って他のにしてる可能性は高いと思いますよ。
でしょうね。他の人に任せて俺はこっちっていう感じでしょうね、
うん、
きっとね。
うん。いやまあまあまあね。熱いというか、まあ、次回予告といえばって出てくるのはもうしょうがないぐらいに素晴らしいですよ。
そうそう。そんでやっぱその最後に一文加えるそのフレーズね、キリコの飲むウドのコーヒーは苦い、みたいな、うん、その最後のワンフレーズがまた渋くていいですよね。
まあ、ポトムズのその見どころの一つでもありますもんね、これは、ね。
そうそうそう。そう、このフレーズ聞きたさに最後まで見てるみたいなもんですよね。
うんうん、これまあ、なんていうか、次回予告自体の映像自体も結構いい感じにダイジェストされてますよね。
そうそうそう、うまいんだよね。
うん。
うん。やっぱ次回予告も大事なんだなって思い知らされますね、うん、ね。
うん。これ見てるとやっぱ次回予告に力入れてる番組っていうのはいいですよね。一週間引っ張れるというか、魅力があるというかね。
そ
う
そ
う
そうね、うん、は、は、早く待ち遠しいよってなりますからね、やっぱね。うん、はい、じゃあ次のお便りいきますか。
はい、
次のお便り、みたらし団子虫さんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
問題作だ。
あ、これか。ロボット、まあ、ロボット、まあ、
そうね。出てるかな。
はい、うん、お題が発表されたらすぐメールしないと気が済まないみたらし団子虫です。燃える次回予告といえば、放送当時から、こっちが本編、いや、取り返しがつかないほど大人気、かっこ自称、と称された。神様ドールズ来ましたね。の、予告内コーナーの、神様ドールズ講座です。予告内コーナーって言っちゃってるけど、いいのかな主人公の一人である久我歌男ちゃんと、彼女の操るカカシ、まあ、このカカシがちょっとね、ロボット風に、
ね。そうですね。
カカシの、くくりの、パペットが画面狭しと暴れ回りながらわずか15秒で神様ドールズの秘密を解説するというハイテンションコーナーです。スリルかつ、熱いストーリーを味わった後に流れる、軽快な BGM のとともに、くくりも喜んでるとか、ビームビームビームとか、見ないと家まで行くからねなどなど、様々な名言を繰り出すヒロイン。そして、取ってつけたように、紹介する、次回サブタイ。もはやスタッフが遊びに遊んだ15秒であり、ニコニコや YouTube などで、それだけをまとめた動画が好評だったりします。面白いですね。ニコニコ動画内の公式が病気タグが輝かしい、毎週楽しみにしていた次回予告でありました。とのことで、次回予告じゃないよ、これ。まあ、その、よくあるね、世界観とか設定とかを解説するコーナーみたいなんだけど、まあ、神様ドールズはもう完全にお遊びですよ。
うん。
ね。
悪ふざけですよね。
そうそうそう。まだそんなにその、今はね、割と、スタッフの公式の悪ふざけが横行してますけど、そんなになかった時代のがっつりした悪ふざけでした。
うん。
まあ、毎回くくりが、ほんと画面狭しとぐるんぐるん回ってますから
ね。そうそうそう。いう、まあ、パペットってあれですよね。
本当に人形
です。うしくんみたいな、ね、手で操るあの人形ですよね。
そうです ね。
あれをなんかね、ブルーバックかなんかでこうやってるんでしょ
うね。そうそう。今のヤスさんのも懐かしいわ。パペットでしょ。超懐かしい。
そうそう、やってた実写だったんですよね、ここだけね。
まあでもこのなんかね、子供向け番組テイストな感じのものは他のね、作品でもたまにね、見たりしますよね。
うん。
トップを狙いとかでもね。
うん。
宇宙講座みたいなこと、宇宙用語講座みたいなのね、やったりしてましたし。
うん。あと、なでしこは作品の中にありましたもんね。
やってましたね。なぜなぜなでしこってやってましたからね。
う
ん
う
ん、
そうね。
お姉さんお姉さん。
そうそうそう。
そうそう、トップ、まあ、トップとかはさ、割とちゃんと宇宙というものとかを解説してくれたり、その、うん、ね、世界観というか、その、作品内での設定とかに習ってちゃんとやってくれたけど、神様ドールズはデタラメだからな。
何言ってるんですか、くくりの内部構造とかやったじゃないですか。
やったけど、
耳の中にお菓子とか入ってねえぞ。
キャンディーとか
夢いっぱい、夢いっぱいって書いてあったよ。
なんか、操縦方法が上上下下左右左右とかさ。
コナミコマン
ドだよ。コナミコマンドだよ。あれ、B を押さなくても発動すんだな
と思
って。
あとは気合でとかなんとか言ってるしさ。くくりも喜んでるって、ま、しょっちゅう喜んでたけどさ、ハウスハウスとか言って。
そうそうそう。
もうね、ほんと。あ、まあ、あれが、正直ね、あれがなかったら、あの作品重すぎて、きつい。
そう。本編は割とシリアスだもんね。
うん、そうね。
おい、でもほんとね、最終回、 を最終回と思わずに見てしまって、翌週、あれ、あ、今週休みなんだ、と思って、普通に見ちゃって、あ、次の週も休みなんだ、と、あ、これ、いつやんだろう、次、と思ったらね、いつまでだともやらないんだよね。ずっと待ってるんだけど。
終わってたっていう。
待った終わった作品でした、ね。
あれって。すごい、すごい打ち切りで嫌だ、あれ。
まあまあでもこのね、次回予告ないコーナーは確かにね、伝説には。
うん。
まあでもここのね、うたおちゃんのハイテンションプリはすごいですよね。
ねえ、福縁さんですか。
そう、福縁さんですね。
監督だか誰だかが飲み屋で思いついてその場で発注したってことね。
そもそもノリだったってことですね、だからね。そうそうそう。なるほど。
まあまあでもね、いいんじゃないでしょうかね。
いつか最後までやってくれるの待ってます。
ね。そうそう、ちゃんとね、原作の方は無事っていうか。
そうですね、終わりましたね。
はい、続きまして、マサさんからいただいています。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今回のお題ですが、私は特定のものではないのですが、ゲームのスーパーロボット対戦の次回予告全般を挙げさせていただきます。セーブし、ゲームを続けるかどうかで、いいえを押すと出てくる部分のことです。そもそもゲームに次回予告があるのかと思われる方もいるかと思いますが、セリフの中でよく、次回スーパーロボット対戦と言っているので、次回予告かと。そもそもゲームなので、やめるならセーブをすればいいですし、わざわざ中断してタイトル画面に戻る必要が少ないゲーム。それどころか最近は説明書にソフトリセット方法が記載され、本来であればこの選択肢自体がゲームとしては不要なのですが、ついついこの、やりとりが全部見たくて何度も中断してしまいます。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね。ゲームもその次のシナリオに行く前にやめると、その次回の予告が流れるみたいな感じですね。
うん、そうですね。うん。結構なんて言うんでしょう。作品内ではあまり掛け合いのない二人だったりとか、
うんうん、
声優つながりだったりとか、うん、ストーリー的に絡ませられないけど、こんなネタあるよね、みたいのを結構こう入れてくれたりとか。
ああ、そういうの嬉しいですね。うん、スパロボならではですもんね、
う
ん。
そうですね。偏見感情とエマさんとかね。はいはいはい。なんかそういうガンダムとガンダムでやってたりとか。うん。うん、あと、なんだっけな。シン、レイ、ルナマリア、みたいな感じのとかね。
はいはいはいはい。
うん。作品内でそんなこう仲良く話すシーンがそんなにないけど、うん、こういうとこではこうなんかこう、うん、全くしょうがないやつだなシーンはみたいなこと言ってたり、ね、そういうのもこうやったりする。ちょっといいですよ。
そうです。もうそういうのでもないとね、救われないからな、新安閣もね。
うんうん、まあこれも結構スタッフのお遊びが入ってるというかね。
そうですね。う
ん、ちょっとなんか同人的な感じもあったりしますからね。
うん、そうね。それでいて、かつまあファンサービスの側面もあるから、うんまあね、見たくなってしまいますよね、これね。
うん。
うん。
まあでも、なんかね、ロボットものじゃないかもしれないですけど、そのゲームでもありますよね、結構ね。あ、ストーリー仕立てになってるやつとかはね。
うん。うん、
結構まあ確かにロボットものじゃないけど、作品、特にアドベンチャー系とかで、うん、ちゃんとこう、オープニングとエンディングが入ってて、次回予告が入ったやつのあるじゃないですか。
あ、ありますね。1
話、2話ってなってるやつ。はいはい、うん。章立てが、そういうストーリー仕立てになってて、みたいな。ああいうのいいですよね。
うん。
ちょっとずつオープニングがさ、ほら、なんか、4話ぐらいで変わったりとか。
いいですね。
うん。人が増えるとちょっと増えたりとか。
あれ、桜大戦もそんなんなかったっけな
あったような気がするな。あった。あった。ね、ありましたね、うん。曲流れて予告みたいになってましたよね、確かね。
そうそうそう。うん。今回桜大戦来なかったね。
あ、そういえば来なかったですね。
あ、そうですね。
そう、割と来ないんですよ、桜大戦。
この場桜大戦の次回予告のあの曲もめっちゃテンション上がるんだけどもね。
そうそう。
うん、アニメ版とかも来ないですね。
そうですね。
全く来ないですね。
うん、俺でも、映画版の PV っていうか、速報みたいなやつを映画館でなんかで見たんだよな。
はいはいはいはい、
あれすごい良かったけどな。
いいですね、
かっこよかった。
映画もすごい
です。うん。なんで来ないんだろう。みんなやってない？
後部はロボットじゃないのかな。
ロボットだと思うんですけどね、あれ。この間もなんか新しいの出ましたし。
ね。
送ってください。
はい。ね、桜大戦も、ロボットものとしてね、送ってくださって大丈夫ですよ。はい。次のお便り、金サザさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
金サザでいいのかな金ザザでいいのかなどっちでいいです
か金ザザさんじゃないですか
金ザザさんですかね。
金ザザさんでいいんですかね。はい。じゃあ、金ザザさん、お便り紹介します。どうもこんにちは、金ザザです。
こんにちは。
今回のテーマ、次回予告ですか古来より、装甲騎兵ボトムズよりかっこいい予告は存在しないと言われていますが。
古来より。
古来より。
日本書紀曰く。
うん、よくね、記されていたと言われていますね。
そう。うん。
しかし、ここはやはり、機動警察パトレイバーテレビ版第44話、クラッとよ永遠にの予告でお願いします。テレビでの、オンエアがもはや24年前ですか。
わ
あ。やはや私も体の節々が痛くなるわけです。
ちょっと物悲しいお便りです、ね、
うん。この回はなんというか、まあ細かい説明はお三人にお任せしますが、かなりスタッフのお遊びというか、いろんな特撮のパロディを詰め込みまくった悪ふざけなわけで。当然、当時の私は唖然、予告だけではわけがわからないし、当時はネットもないはないですから、本当に何か悪い夢でも見ていたのかと思いましたよ。それでは皆さん、ターゲットロックオンとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございました。そうですね。
まあ、まあ、悪ふざけ回ですよね。
うん、まあパロディ満載の回ですね。
うん、
て
かまあ本当まあウルトラマンっていうかね、ぽい感じの本当にパロディです。あ、ウルトラマンはあれか、イングラマンになる方か。
あ、そうそうそう。
あれは別の方ですね。うん、あれまたね。これはあれシゲさんがニューヨークに派遣されるっていうことのお話のやつですね。はいはいはい。予告はこれ確かシゲさんがやってたやつですね。
あ、そうかそうか、僕予告だけ見てないんだよな。
うん、23話のその予告、あ、43話の予告の時に、うん、シゲさんがその、パトレイバーの、前工場的なやつね、番組の最初に、うん、レイバーそれは、みたいな感じのやつを、なんかうまいことこう、シゲさんが特、はいはいはい、特撮番組風に言うんですよね。
ああ。そうそう、あれでも確かに予告だけ見たら本当何のこっちゃわからんですよね。
いやー、まあね、あれですよね、本当に、もうここだって終わりの方じゃないですか、44話なんて。
そうそう、終わり寸前ぐらいだよ。
うん。うん、なのにね、こういうのぶっこんでくんだなと思うね。うん、今見ると。
うん。
まあでも、割と面白いですよね、あのキャラ。
面白い。
うん、面白いけど、ひどいよ。あのオチは。本当にさ、まあ、ね、それ以外にオチもうありえないんだけどね、ふざけすぎていてさ。
う
ん
ね、俺あの
あ。かっこよかったけどね、あの、青いイングラムとかちょっとかっこよかったけども。
うん、あれいいですよね、USB カラーですね。
いいですね、カラーにかっこいい、
う
ん、
そうそうそう。
シンさんのメガネがさ、
シンさんが、なまってんだよな。
なんかさ、ベンゾーさんみたいなメガネも。
で、ヒロミちゃんがインディアンになってる。
しかも、跳ねさしてんだよね。
嘘つかないみたいな感じで、ね。あと、坂木班長、ミスターコートウッドとか言って。あの、悪ふざけ感すごい楽しいですね。
ねえ、まあ、パロディしかない回ですよ。全部パロディだと思いますね。
うん、
むしろ、全部パロディの元ネタ、むしろ、わからないですよ、うん、きっと僕。
最後のあれは多分、俺がハマーだと思うんですけど。
ああ。相当古いネタとかね、ぶち込んできてるからね。
うん。なんかノリがアメリカの刑事ドラマっぽくていいですよね、でもね。そうそうそう、なんかほら、ナッシュブリッジスみたいなさ、なんか
さ。ああ、ほんとそんな感じ。
ね。行くぜ、相棒みたいなさ。ああいうのいいよね。
そうそう、だから、そのね、シギさんが事例を降りてアメリカに行くっていうのの、まあ、結局は、まあ、妄想っていうかね、夢落ちだったわけ
なんですけども、ね。
まあまあ、すごいむちゃくちゃな回ですよ。
うん。
ね。
ロボット、相手のロボットもいいよね。うん、ジャイアントロボの、出てきそうなさ。
あれでも一応レイバーなんだなとか思いましたね。
ね。
俺、オチ大好き。妄想の中のオチが大好き。
はいはいはい。
やった、解除した。あ、その基盤違うっつってドカーンってやつ。
そう、これ、細かくパロディの元ネタとかを解説してくれてるサイトとかあったらちょっと見てみたいね。
あ、確かありますよ。
ありますか。
なんか昔見た覚えありますね。
うん。そうそう。そういうの見ないとちょっと全部わかんないわ。
これでも青いイングラムなんかあれだな、ブルーディスティニーかなんか改造したらできそうだな。
いや、その前に普通に地獄とかに。
イングラム色塗れんのか。
色塗ればいい。
そうか。間違えちゃった。イグザムシステム発動したとこだ。
はい、じゃあ次のお便りいきますね。
はい。
次のお便り、ダーさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんにロボ挨拶。
また新しい挨拶。こんにロボ。
花粉症、いかがですか？私は目がかゆいです。さて、印象に残っている予告、総兵器 MD ガイストの予告編です。はい、1986年に発表されたこの作品。 当時中学生だった私が、地元商店街の某書店の3階にあったアニメイトの狭苦しい店内のモニターいいよ別にそこは流れていた OVA プロモーションをなぜか覚えています。世紀末風の荒野にモヒカンマッチョな敵相手にゴテゴテのパワードアーマー着て、ミサイルやらマシンガンやらぶっ放すすごい作品だったと思います。今はもう規制がかかるくらいの血しぶき、パワードアーマーロボ OVA です。作品内容はあまり覚えてないのですが、なぜか印象に残っているんですよね。その当時の僕らはお金なんて持っていなくて、ちょっとマニアックなコミックを買いに行くのに、同級生の小野くんと藤岡くんと村上くんと、いいな、その辺のディテールはいいよ。自転車で40分くらいかけてアニメイトまで行ってました。あ、思えば遠くに来たもんだ。制作したスタッフを検索してみたら、思いのほか豪華な方々が携わっていたようですよ。のことです。この、あまり作品には触れないパターンのやつ。
予告の話が一切ないっていうね。
で、MD ガイストはどうなったんだろうね。
ね、MD ガイスト、まあ、すげえわかりやすく、表現するなら、ロボットものの北斗の拳ですよね。早い話がね、世紀末の感じが漂うロボットものって感じですね。まあ、手で殴るよりもロボットで殴る方がいいみたいな感じのことをやってる作品でしたよ。
まあでもね、スタッフが豪華っていうので、あれこれ脚本が三条陸さんなんですね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
そうそう、びっくりして。で、しかもこれが三条陸さんの脚本デビューっていうの
を。
うん。
すげえのでデビューしたんだね。
ね。
そうそうそう。
お前の罪を数えた方がいいよね、これね。
まあね、スタッフも豪華で、作家が大貫健一さんとかね、佐野博俊さんとか大張雅美さんとか、そうそうたるロボットものに携わってる、
うん、
もう今だったら一線級のアニメーターさんがね、集結してる作品ですよね。
そうですね。うん、で、原案とその監督が大畑浩一さん。
そうそうそうそうね。
ね。すごいですよ。そうそう。
で、これ僕、ぶっちゃけると僕知らなかった、存じ上げなかったんですけど、なんつうの、売り上げ的には微妙だったらしいけど、そのやっぱ作品のクオリティはね、まあ高かったらしくて、続編まで作られてたらしいですね。
ね、2がありますもんね。デスフォース。
なんかその、ほんと、いちいち世紀末な感じを漂わせててさ、人体破壊描写がいちいち生々しいんだよ。
アニメの北斗の拳みたいに。
そうそうそう。顔から上をビームで焼かれた時の顔が変形して溶けていく感じとかをね、しっかり描写してくれてるんですよ。ロボットの拳で殴られて体がひしゃげる感じとかね、そういうのをちゃんと描いてくれてるロボットアニメですね。
これでも、ロボットなんですかね。パワードアーマーっぽい
感じ、うん。そうなんだよね。そうそう。だからダーさんも言ってたみたいに、やっぱパワードアーマー着て戦う系のやつですよね。
大きさがだから人間大ですよね、これね。
そうそうそうそう。それで、まあでもそのごっつい手で殴ったりとかね、ビーム打ったりとかやっぱしてましたね。
あ、でもロボットっぽいのも出てくるのか、
出てくる。一応なんか、うん。敵みたいのが乗ってた
りとか。
まあでもこれ、主題歌はね、超かっこいい。
歌かな、
さ、すげえ、聞いただけで OVA っぽいなって思う、この音楽。
OVA じゃないと無理だよね。クオリティ的にもいいしさ、うん、確かに OVA らしいなって感じして、面白そうだなって思うんだけどね。うんうん、そう、一般受けはしなさそうだな、これ。だって主人公にして、そのね、MD ガイスト君、主人公にしてからが外見、ジャギみたいな世紀末衆を漂わせてる主人公なんですよ。
さ、バイクの上に仁王出して立ってるとかさ。
そうそう。あの雰囲気ね、演出がいちいち世紀末っぽい感じね。
うん、それは外国で流行るわって思うよね。
そう、アメリカだとやっぱ受けたっていうか、ね、評価高かったらしいよね。
うん、
そうそう。描写も、絵は綺麗なんですよ。
ね。
うん。よく動いてるし、かっこいいんですけどね。
だ向こうでハーレー乗ってる人とかちょっとこう真似してみたりとかしてくれたらいいですね。ヒゲモジャのすげえパンクの おっさんがさ、俺も立ってみようかな。危ないって。
キャッチフレーズに、コロンビアオリジナルアニメビデオ第2弾、マッドマックスプラスランボーの迫力ある。
やっぱコンセプトはそうなんだね。それで合ってんだね。
うん
うん、まあ、でもまあ、その通りに我々ちゃんと感じ取っているから、大成功ですよ。
間違ってないですね。
はい。
間違ってないです。伝わってる。
はい。はい、続きまして、ゴーさん。
なんでちょっと待って、肝心の予告どうなの
予告俺だって、
これ PV が見つかんなかったんだよね。
その PV、僕もう見れなかったんだよね。店頭で流れてたってやつ。 あの、主題歌とかは見たんだけど、かっこいいなって思ったんだけど、その、店頭で、アニメイトの店頭で流れてた PV がどんなものなのかわかんなかった、
ね。そう
です
ね。でも、それを知りたかったんですけど。
まあ、要はこの世界観を要約した PV だったってことでしょ、きっと。
そうでしょうね。うん。はい、きっとそれを、このなんだっけ、同級生の小野くんとかと見たんでしょうね、ダンさんね。
藤岡くんと、あの、田んぼに落ちて
しまった
藤岡
くん
と、一緒にね、見に行ったんだと思いますよ。はい。じゃあ続きまして、ゴーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、久しぶりです。ゴーです。私のお気に入りの次回予告は、ターミネーター2の特報です。T800 の清掃工程が描かれ、最後にシュワちゃんの目が赤く光り、I'll be back で、締めるあれです。本編映像を全く使用せず、期待だけを高めるという、ある意味究極とも感じ取れる、予告ですね。映画自体の完成度も高かったため、より予告編が素晴らしいと感じます。工場で生み出されるターミネーターの映像は、ジオン脅威のメカニズムに通じるところがあり、今見ても興奮を覚えますね。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。映画作品からターミネーター2ですね。うん、いいですね。
まあやっぱでも、まあ予告自体見ね、見ていただければと思うんですけれども、うん、まあ、こういうやっぱ映画の予告はやっぱ上手いですよね。
そうね。そのなんつうか、それにある意味なんつうの、工業的な収入がかかっているとも言えるわけですから、うんそれこそ本編すら上回る出来の予告すら発生したりするよね。
予告、うん、まあ予告詐欺って言われてしまうパターンのやつですけど。
ね、まあでもターミネーター2は実際に本編も面白かったからね。
まあ何かしらテレビでターミネーターやるとつったらこれですから、2ですからね。
ね。
うん。ね、I'll be back なんてもうシュワちゃんの代名詞的なセリフになってしまいましたしね。
あの頃ね、ほんと液体金属っていうものがこう、すごい未来感があってよかったですよね。ね
あんな昔の映画なのによく CG 使ってあのヌルヌル感を出してたなぁと思いますし、
うん、
よく真似をしたよ。あの、エレベーターのドアをこじ開ける真似とかを、あのガチって指を挟んでこじ開ける真似とかをよくしてい
た。危ないですよ、そういうことしちゃ。あと無表情で走るとかね。
そうそう。ピシュンピシュンってすっげえ速さで走る感じ。あのちょっと、あの俳優さんに味があってよかったよね。耳の尖ったあの、う
ん、あとね、あのシュワちゃんが使ってるショットガンとかをね。
かっこいいね、うん、あれね。
片手でクロップルワックス。片手で猫リロードする感じとかやってみたかったですけどね。うん、
あの、バイクに乗りながらね、T1000 の乗るトレーラーとのカーチェイスの時に片手でリロードしながら撃つシーンとかね。あと、最初にあの、お見舞い、あの、病院かどっかに行った時にあの、花束の箱からショットガンを出して最初に撃つシーンとかもね、すっごいかっこよかったですね。
はいはいはい。
液体金属になってさ、乗り移るみたいな、動くみたいなシーンあるじゃないですか、ターミネーターって。あれとかね、俺、すごい好きなホットショット2って映画があるんですけど、パロディ満載。
くだらない。くだらないけど大好きだよ、俺、あれ。
もう本当ね、B 級って感じのね。やっぱ、チャーリー・シーが主演してると、すごい、ああいう感じになるなと思うんだけど、ね、まあ、それはいいんだけど、それでも、自動車から自動車にね、こう、その液体金属に、サダムっていうね、フセインみたいなやつが出てくる。そいつが液体金属になって動くっていうね。何の意味もないところでターミネーターのね、ネタ挟んできたりとかしてましたから。
ホットショット2ってさ、割とヒットした映画をいろいろ盛り込んでくるから、結構楽しいよね。うん
楽しいですよ。ミスター・ビーンとか出てるしね。
元ネタ知らないと楽しめないですよね。
あ、そうそうそう。そうそう。ランボーとか見たことあるとでも楽しいよね、あれ。リアルに銃撃ちまくると弾丸のさ、薬莢が落ちてきて船が沈んでいくみたいなさ、重さが。
撃ちすぎだよって、
ね。そうそうそう。ああいうのもいいよね。そりゃそうだわなって思うけどさ。
はい、まあまあ、でもね、今回はそのターミネーター2ですよ。
うん。
これ予告編だと、あれだっけシュワちゃんまだその、敵っぽく描かれてたんだっけ
そうそうそう。だから1の流れで来ると、ああ、また敵なのかなっていう印象はありましたけど、うん、まあ2実際見たらね。
ね。
ああいう感じでいい感じで終わりましたけど。
そうそう。だから映画の冒頭の時もちょっとその T800 シュワちゃんがまたやってきて、逃げるみたいな感じから始まっていったもんね。
うんうん、そうそうそう。あれやっぱ上手いですよね。
うん。そうそう、そっからの流れで、すっごい、シュワちゃんが頼りになる感とかね、あったし、そこで、心の絆みたいなのがちょい発生してみたりとかするじゃん。逃げるその逃避行の間でさ、その辺も良かったし、アストラビスタベイビーとかいうセリフを言ってみたりとかね、かっこよかったしね。で、やっぱ最後のI'll be back ですよね、ラストシーンね。まあね、ヒットしただけあって、いろいろね、あちこちでパロディーもされていますけども。
じゃあ続編もできますわって感じですよね。
うん。
うん。 ね。サラコナクロニクルズとかも結構僕は好きなんですけど、
はいはいはい、
うん、あれとかもドラマ版ですけど、うん、結構面白かったし、うん、普通見てるとやっぱり、あーって思うよね。
うん。
うん。
そうね。あっちの方がむしろあれだっけ、映画の最新作では割とそっち路線に話が繋がってたんだっけ。
あ、どうなんだろう。僕で、3と 4?3 と4だっけ、うん、?3 か。3とはちょっと、とかとは、なんかちょっと確か設定が違ったようなのを見た気はするんだけど。
あれ、世界線として違うんじゃなかったっけ？
ねえ、なんか、
なんかそうですよね。
だから、うん、結局最新作ではなんだっけ、3だか4だかの方がないことになっちゃってて、サラコナークロニクルの方にリンクしてるみたいな。
あ、そうなんだ。
感じだった気がしますね。
うん。まあ一応今年ね、ターミネーター5がクランクインする予定っていうんだけどね、
はいはい、
ニュースが流れてましたからね。
ああ、いいですね。
うん。
そう、外装が剥がれて中からドクロっぽいメカが見えて、目が赤く光ってるみたいなのってさ、うん、今割とテンプレになってんじゃない？ロボットものには割とよく使われる演出だったりするじゃん。外装剥がれて中のメカが見えると、中ちょっとドクロっぽくなってて、目だけが赤く光ってるって割とね、うん、定番になってるよね。ね、かっこよかったですよ、ね。
うん。
はい。じゃあ次のお便りいきますか。次のお便りは、次のお便りは、2通重なってんのかな。
そうですね。
じゃあ続いて紹介させていただきましょうかね。僕も大好きな作品です。黒子大輔さんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。小説、銀河英雄伝説、再アニメ化決定ということで、嬉しいですね。特別編でお三方の銀英伝トークを聞きたいと思っている黒子大輔です。
ロボット出て
こない。ロボット出てこないですけど。
うん。オーベルシュタインの目ぐらいしかない。
そうそうそう。コンピューターギガンぐらいしかロボット用とかない。
そう。
さて、今回のお題、燃える予告編ですが、今回も、銀河漂流バイファムを押したいと思います。この番組予告編はエンディング後の直前に題名が表示されるだけなんです。しかしオープニング曲のその直前に、その回の予告が流れます。そうなんですよね、オープニング曲が全編英語歌詞だったり、出撃の無線を曲に取り込むなど、演出面での挑戦が有名ですが、予告編でも他の作品と一線を引いていますね。この予告は後のレイズナーなどにも影響を与えていたのではないかと思います。考えたら物語の設定なども似ていますよね。続きまして、ズコットサーマーズさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の燃えるワンシーンのコーナー、好きな予告はですが、銀河漂流バイファムをお願いいたします。自分はリアルタイムでバイファムを見ていたのですが、僕もですよ。本編が終わると、チャララーと効果音っていうくらいの BGM と、黒バックに、白文字のテロップが10秒ぐらい出てエンディングテーマに入っていくという、シンプルっていうか、今の何？って思うようなやつでして、今でこそうわ凄そうだ次回も見なきゃとなるような凝った仕掛けの予告がほとんどのイメージですが、それと逆行するのがこの予告。予算の都合とか編集が面倒だったのか、いや、もしくは逆に、本編見てくれた視聴者なら必ず次回も見てくれる、俺たちはそう信じる、というスタッフの意気込みだったのか、かっこ多分前者。タイトルもまるで、2時間サスペンスドラマを想起させるように長めなものでした。で、その結果私は逆に妄想をかき立てられ、悶々と1週間後の次回を待つようになってしまいました。いわばそういう風に訓練させられてしまっていたのかもしれませんね。実際打ち切られた後それに気づかず、続行決定するまで、次回を想像していましたからとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、銀河漂流バイファムですね。
これ実際数えたら5秒でしたね、
うん、あ、そうなんだ、うん、
そうだからなんつうか予告ないんですよ。バイファム予告ないんですよ。まあテロップでね次回の回のタイトルが表示されるだけなんですよ。
文字だけですよね。
文字だけです。ね、でも、実際見たくなっちゃってましたからね。そうそうだ、実際そのね、ズコットサマーズさんも紹介してくれてるけど、第2話、緊急発進、傷だらけの練習艦ジェイナスとか、第5話のね、憧れのコクピット、ラウンドバーニアン指導とかね、掲げた作戦、小さな戦士の出撃だとか、やっぱその、ちょっと物語を想起させるようなタイトルがついてて、ね、あ、どんな話だろう見てみたいっていうね、思わされるタイトルばっかでしたよ。
うん。
これだとあんまりあれですね、その、ネタバレっぽくはならないかもしれないですね。
そうい う
やり方だとね。
そうそう。
前回言ってたの、ゴッドガンダム大勝利の。
結論言っちゃってるじゃんみたいなね、感じですから。そのやっぱどんだけドキドキさせるかみたいなのはタイトルの付けどころだと思うん
ですよね。そうですね。うん、
生存確率 0.29%、絶望への挑戦とか、はいはいはい、どうなっちゃうのとか、あと、ロディ帰還せずとかさ、なんでどうなっちゃうのとかね、思わされてついつい次回を待ちに待ってしまいましたね、バリさんは。
まあこのオープニングにダイジェスト入れ込む系ですか。
はい。そうそうそう。
僕ね、これ大好きなんですよ。
いいよね。
このパターン。
アバンタイトルっていうの今で言うところの、
うんうん。そうですね。
うん、
これだから、バイファムから、まあ、レイズナに繋がって、うん、デュラララに繋がるわけですよ、はいはいはい、僕のね、好きなところ。
長いよ。
すごいよね、あれ。うん、いいよね。
なんでデュラララ出したのかわかんないけど。
デュラララの元ネタがレイズナーなんですよね。レイズナーのオープニングを、そう、やりたいって言ったいうふうに、こう、オープニング中にダイジェスト入れたんですよ。はいはいはいはい、ってことは、その前なんで、うん、そう、バイファムもね。元祖ですよ。
いいですね。そう、いろんなものの元祖になってて嬉しいですよ、バイフォームは。ね、あの、英語の歌詞使うのもね、それ以外だと、ルパン三世ぐらいらしいしね、それ以前だとね。
おー。うん、
ああ、そうか。
うん。そう、これは本当にいい作品でね、もう、打ち切、地方によっては打ち切られてたのかな。それで、あの、署名とかが行われて、続編やってくださいみたいなのが集められて、結局続編はやられたと思うんだけど。あ、そうそうそう。だ、あの、途中で打ち切りになりかけてたせいで、なんかね、合間に、あの、総集編みたいなのを挟んでたんだけど、その総集編も割と好きでね、あの、ケイトさんの日記って、
あったね。
死んじゃったケイトさんが、日記を、ボイスメッセージを残していたって、それをみんなで聞きながら過去にあったことを想起していくってやつでね、それが割と良かったんですよ。その振り返っていきつつ最後に、ロディが、見ててくださいケイトさん、僕たちは絶対に負けませんって強く決意して次に続いていくみたいな話が良かったですね。
やっぱこうやってこうね、今までの流れ、まあ、ここから紹介するのもそうですけど、うん、こう来週に期待を持たせて、ちゃんとやっぱ意思が持たせるっていうのは、こうやっぱ大事ですね、
う
ん。
大事ですね。そうそう。次回予告というのはそういう意味があります。
うん、あ、なんとか、なんとかドールズ講座とかああいうのやんなく
て。まあ、あれはあれで来週のドールズ講座見たくなるんだけど。
そう、そこが見たくなるんで、そう、だからやっぱそっちがオープンってなって言われちゃうでしょ。次回のその、ストーリーが見たくなるじゃなくて、次回のドールズ講座が見たくなる。
そうそうそう。だ見逃しても安心なんで、最後まで見れば大丈夫だ。
あ、時間間に合わなかった。いいや、最後だけ見れば。そうそうそう。感じになっちゃうね。
うん。
はい、というわけで、ズコットサマーズさんとですね、黒子大輔さんからは、銀河漂流バイファムを紹介させていただきました。
はい。あ、そう、でね、ズコットサマーズさんつながりでね、ちょっと X-Men のこと調べちゃったらね、はいはい、X-Men もすごい展開になっててね、あの、ぜひあの、
なんでそのつながりで調べるのかわかんない。
いや、なんか、ズコットサマーズさんっていい名前だなと思ってね、そう。で、あ、それ最近どうなってんだろうと思って見たらね、そう、ズコットサマーズさんの、ズコットサマーズさんじゃないね。ズコットサマーズさんじゃないね、サイクロプスね。サイクロプスがすごいことになっててね、そう。なんかアメリカ政府に追われてたよ。
そうそう、あの、割と向こうのヒーローものってちょいちょい、あの、手のひら返されることが多いよね。
うん。
うん。
周りがみんな敵になっていたりとかね。
そう、ね、それに悩む、こう、主人公。
そうそう。
あります、
ね、どんどんやさぐれていくよね、アメリカのヒーローってね。そうそう。もういいよ、みたいなさ。
ね、はい、まあね。でも、ね、楽しみですよ。はい、じゃあそのままエンディングに突入しますね。はい、というわけでエンディングです、
はい。
そうそう、冒頭でさ、少し触れかけて大失敗したんだけども、
ロボットオークライブですか？
はい、僕とワナさんが行ってきた、ロボットオークライブの正確にはスーパーロボット、スピリッツでいいのかな？
そうですね。
うん。まあまあ、おなじみの、昔からおなじみのアニソン歌ってる人たちの、毎年行われているライブに僕とね、ワンナさんと、まあ本来だったら安山さんも一緒に行く予定だったんだけど、はい、用事が出てしまってた。
そうなんです。そう。出演するんだったら俺、ちょっと行ったんだけどな、本当に。
出演しなくてもだけど、あのね、うん、これは行っとくべきライブでしたよ。結論から言うと。ねえ、ワンナさんね。
どうですか？ 17 年ですか。
はい。
もう歴史としては、はい、でね、水木の兄貴がこう、はい、あ違うあの時ショッカー小野さんかな、
うん、
司会のね、うん、ショッカー小野さんがその ね、17年目になりましてみたいなこと言って、うん、毎回来てる人いるのかな、いるって言ったら結構いてね、
我々以外ほぼ全員ぐらい、
うん、そうそう初めて来た人の方が少なかったっていう、
手あげづらかったもん、あやべえ、ね、俺たちにわかだ
にわかだ、すっげえにわかだと思って、そうそう、あのやってることは知ってたんですけどね、毎年ね、はいはい、
うんうん、
ただまあ今回ちょっと行ってみようかってことで、はい、チケット取って行ったわけです。ゼップ東京でねやりましたけども、まあすごかった。一応じゃあちょっとこれ今リンク貼るけど、
はい、
その時のセットリスト、
いいですね、セットリスト見てるだけでもワクワクしてくるよ。
で今回ね、あの初めてその参加されたそのミュージシャンのアーティストの方もね、
うん、
割と いらっしゃったん で当日ね、そのあまりにも早めに行ってしまったもんで、俺とヤスさんが
先走りすぎた、3時間前に着いちゃったからね。
で入場どうやったのかなと思ったら、あチケットのあの番号順に呼ぶ感じなんだっつって、じゃあ別に早く行っても意味ねえなっつって、じゃあカラオケ行こうぜっつってその、うん、ねまあ お台場のあそこですよ、
うん、
ね、沼川のカラオケボックス探して2人で入って、今日やりそうなやつ歌おうかっつっていろいろね歌ったら、あの時カラオケで歌ったやつほぼほぼやったよね、
ほぼほぼ入ってたよね、だから、うん、大正解っていうか、まあね、我々がその自分たちを高めようとして歌った曲が全部やってくれたから、うわ来たーっつっても超テンション上がっちゃいましたよね、うん、
そう、あとね、その時カラオケで歌ってなかったらコールがちょっと怪しかったもんがあったから、
そうそうそうそう、
ね、特に大王者とかすげえ良かったですよね、
あ予習しといてよかったってことね、
大王者のねコールやばいよ、平勲さんのね、あの下がれ下がれ下がれって言いながら、あの手のひらを前に出す感じとか、あの下がりおろおの後で
クロス
ソードって会場全体で言う感じ、
あ
カモンカモンカモン大王者クロスト
ライ
ク、
その
会場全体が一体になって叫ぶ感じがもうね楽しくてしょうがないんですよ、
すごかったですね、
お
なんか本当感極まりますね、あの本当に昔子供の頃聞いてたそのねロボットソングを、アニメソングを生で本人ご本人が本当に歌ってくれてるっていうんで、
本当に涙出ちゃう、うん、あれは、あ
の俺トライダー G7 の時ちょっとほろっとこう目がうるうるしてました
ね、あのご本人が出てきてるだけで嬉しいのに、当時と変わらないお声でさ、しかも周りもそうなんだよね、周りも一緒になって同じような気持ちでコールを入れてくれてると、の必殺技をみんなで叫ぶっていうの大人になるとそうそうないよ、うん
そりゃないね
そう、だからあの勇者王誕生の時すごかったっすよ、
すごかったね、
あのディバイディングドライバーの会場を 一体になっていう叫ぶ感じ、
うん、喉から血が出るんじゃないかと思うぐらいの大声で必殺技を、ね、叫んできましたけども、嬉しかったのがね、あの生で演奏するのは今回が初っておっしゃってたのかな、あの六神合体ゴッドマーズ、
あそうそうそう、あの日浦一歩さんがね初めて参戦されて、
うん、そうそう、初だったんだよね、
そうスーパーロボットスピリッツのライブでは初めてだったんですよ、
へ
でねおっしゃってましたけど、あの日浦一歩さんもあの、ね、スコアがバンドスコアがないらしい、なかったらしいんですよ、ね、
う
ん、
使ってないから、
そうそう使ってないから、
うん、
で当時のあの聞いてあの書き起こして今回のライブに挑んだっていう、
ミニコピで作ってきたんだよ、
逆に
すげえな。
すげえな。そう、リバースエンジニアリングか。
もうね、ゴッドマーズのその、初生でやるののゴッドマーズのね、オープニングとエンディングをやってくれたんだけど、やっ
ぱ
ね、
そう
全員で、会場全員でね、
六神合体
って言うところで、ほんとね、何が出るかと思ってたもんね。ほんとマーズ来ちゃうよって思ったよ。
してね、あの、ライブ終わってね、あの、ロビーの方行ったらマーズいましたからね。
フラワースタンドがゴッドマーズの
顔。マーズそう。ゴッドマーズ組みたいなやつがね、なんか、フラワースタンド送ってましてね、よかったですよ。でね、あと、初参戦の三重のひとみさんとかも
ね、
今回だけですよ、本当にあの、影山ひろのぶさんとね、
そうそうそう、
デュエットで、電動、
もうかっこいいね。
胸の奥でってね、
うん、
もうよかった。まあ、三重のひとみさんもね、可愛らしくてすごい面白かったですから。
あ、リュウナイト歌ったんですね。
リュウナイトも歌いましたね。そうそうそう、うん、すごかったですね。あと大ミダラもすごかったですね。
あれもうあのよくわかんねえんだけど、あの、
うん、ミダラミダラミダラミダラ、
あのさ俺さ昨日カラオケ行ったんですけど、ねえカラオケ行ったらさ待合室があるじゃないですか、うん、受付のとこで待ってる間ずっとかかってんのよ大ミダラが店内に。
なんでこれなんだろうなと思いながら、でもつい口ずさんじゃうんだよね。
あれね、かっこいいんだよ、くだらないけど。かっ
こいい、そうそうそう。歌詞バカバカしいですけどね。なんだよ、ハイエロ粒子とか思うんだけど。ね、あれ、ライブでやられたら超テンション上がります、
ね、超、あの、会場真っ赤なさ、ライトになってさ、その中でみんな一心不乱に片手突き上げて、みだら、みだらって言ってるのさ、なんか、なんだろう、このサバトみたいな気持ちになって
そうそう。
ふしだらーとかみんなでこう見ながらテンション上げてるんだけど。
それ、そうだね、サバトだね。クトゥルフっぽいね。
そうそう。で、演奏会のね、あの、4分の2ってことで、ヤマケンさんも出てくれてね、その時のためだけにね。お前なんで来たんだってショッカーオロさんに言われてましたけど。
そうそう、すごいよかったね。
あとはね、秋のウィズ・ブレス・フォーも来てね、アクエリオン。
ああ、はいはいはい。
エボルトね、初代の方歌ってくれましたけども。うん、まあ、生歌すごいっすね。
かっこよくね。僕ね、ほんと、秋の水ブレス4、あれを踊りながら歌うんだね。アクエリオンの歌、うん、ただでさえかっこいいけどさ、あれパフォーマンス集団だから、踊りながら歌うんだよね。
そうそうそう、ねえ、お兄ちゃんキレッキレでしたよ。
キレッキレでもうめっちゃかっこよかったけどさ、
うん、
僕ね、あの、秋の水ブレス4大好きで、あの、行った時は、もうほぼほぼ、まあ、水木さんももう、他の皆さんも全員、もう大ベテランですよ。だけど、他の皆さんが歌ってるのは僕知ってるし、生でやったらこんな感じなんだろうなっていうのを思ってたから、正直、アクエリオンの歌聴きたくて、秋のウィズ・ブレス4狙いで行ったところあったんですけど、
うんうん、あ、今回のライブをね。
うん。あのね、始まってみたらね、あの、なんつうの、エネルギーの総量が、何、その、秋のウィズ・ブレス4が割と、なんか、言っちゃ悪いけど、ペーペーみたいな感じだったじゃん。
まあね、そうです。メンツ的に見たらそうなっちゃいますしね。
歌のうまさとかじゃなくて、なんかその、走ってるエネルギーがさ、あの秋のウィズ・ブレス4をして、エネルギーが割と他に譲ってしまうぐらいの感じで、
うん、
他のね、水木さんとか、堀江さんとかのエネルギーがすごすぎて、もうただただそっちの方に感情持ってかれちゃっててね、なんつうかもう、ボルテス5ってその、みんなで手突き上げて、なんつうの、あの、数字を言うときは必ずその数字に合わせた指をこう、
そうそうそう、
ね、あの、コンバイン、コンバトラ V のコンバイン1、2、3だったら、その1、2、3ってちゃんとその指に、数に合わせて指を立てていく感じとかね、4、5出撃だとか、あと必殺技の時のね、その、超電磁竜巻の時はちゃんと腕をぐるぐるやる。
そうそう。
あの会場の一体感とかだね。
で、コーンバトラー、
V!V!V!V!V!
ってちゃんとみんなね、ピースマークして突き上げる感じね。
あの楽しさはね、あの僕ね、ラブライブ今大好きじゃないですか。ライブとかにしょっちゅう行ってるじゃないですか。もうほんとね、ラブライブこれからも応援し続けていくけど、あの、スーパーロボットスピリッツに行って、あの瞬間の瞬発的な興奮は、僕の中ではラブライブすら超えてしまっていましたよ。子供の頃からずっと聞いてきたものをね、
そうね、
本人があれだけのエネルギーでやってくれるっていうことがもう理屈抜きにして嬉しくなっちゃって、ね、ワナさんもなんか、あの、酸欠になって倒れそうになってたもん。
そう。ほんとね、もう最後ね、俺これ酸欠、頭痛くなっちゃってね、最後の方ね。叫びすぎちゃって。で、箱もね、そんな大きい箱ではないので、もうほんとね、ひしめき合ってこうね、いいおっさんたちがですね、そう、年齢層がすごい高いんですよね。ね、うん。やさんとも当日ね、話してたけど、うん、すごい年齢層高いね、ここ平均年齢ですって。で、ね、普段のお仕事だともうね、いい役職についてるようなお父さん方がみんな来てるわけですよ。
重役みたいな人たちが来ててさ、それでもライブ始まるとみんなで、ゼートとかやって、みんなぴったり合うんだよ。そのコールと指を L 字型にしてね、水木さんに合わせて、ゼートってやるその感じが会場全体ぴったり合うみたいなのがね、まあ気持ちよかったね。
よかったですね。
あの、ちっこいウイスキーの瓶飲みながら見てるおっさん。
そうそうそうそう。
丹下断平みたいなおっさんとかがいてさ。
あの人なんか飲んでるよ、つって。ウイスキー瓶持って、クイックイって飲んでる。
そんなおっさんですらが、ライブ始まると、ゼーっとって言ってたからね。
どこの重役だ、みたいな感じですよね、ほんとね。お 面白かったですよ。客層もね、すごい面白い。まあ、女性の方も結構ね、いらっしゃってね。
女性も結構いた、びっくりした。
うん、若い方もいたし、もういいお母さんみたいな方もね、いらっしゃったし。
あれね、今、東京 MX でゴッドマーズ再放送やってるんですよ。
そうなんだ、そ
っか。でね、俺同僚の人の息子さんが今すげえ好きで、ゴッドマーズ。
うんうんうん、
車乗ってる間中ずっとゴッドマーズの歌歌ってんだって、子供が。で、学校で流行ってんだって、ゴッドマーズが。
じゃあみんなポウンポウンって言ってん
だ。そうそうそう。トゥートゥートゥートゥーんですよ。なんかね、すごいらしいよ。これ面白いねって言ってたっていう。あんなにロボット動かなくてもいいんだと思っちゃった。最近の子も。
主人公死んだら地球終わっちゃうかも。あれだからね。いやでもね、そうそう、皆さんね、出演者の皆さんも本当エネルギッシュでね、堀江美津子さんとかもう全然声変わらないですね。
可愛いよ、堀江さんの声。うん、10代の声して、未だにしててさ。
そう。で、ちょっとね、その、初夏小野さんがね、振りを入れて、ね、昔これでデビューされてみたいなこと言ったら、本当その当時のね、役の声ではね、ちょっとこう、一言言ってくれたりして。
そうそう、切り替えてくれたんだよね。
全く変わらなくて、可愛らしくてね、うん、やっさんと俺でずっと、見えちゃーって
。俺ね、嬉しくて、だって俺が子供の頃から歌ってくれてる人がさ、うん、相変わらず、太もも丸出して出てきてくれてんだよ。すごくない？こんな方が未だにそうやってライブで最優先でね、やってくれるっていうのも嬉しくてしまったね。
うん。さっきのヤサの話もそうだけどさ、やっぱこの人たちの歌ってさ、なんかマイクなくても全部届くぜぐらいのさ、すごいパワーじゃないですか。なんか、さっきのそう、歌のうまさでもないし、声の大きさっていうよりは、なんかどっちかともパッションが出てますみたいなさ、音に乗ってますみたいなさ、まあ、すごいっすよね。
最後のね、舞台、最後のアンコール終わった後に、全員並んでね、ご挨拶ってことで、最後に水木一郎さんが、こう、マイクを外したんですよね。
うん。うん。
マイク外して、こう、なんかこう、一言、こう、会場にわーっていう時に、こう、誰かが気遣って、あ、マイクマイクって言って、いらねえんだよ、俺はマイクっつって、なんかね。
そう、最後ね、生声で MC をやってくれたんで、
ね。そうそうそう。後ろまではっきり届く声でね。
うん。
本当面白かったですね。あとね、途中のアコギコーナーっていうのは、これ毎度あるらしいんですけど、中小企業楽団レジェンドっていうのがあってね。影山さんと遠藤さんとミクさんと堀江さんと王女さんと平さんと水木さんと。皆さん楽器を演奏して、
うん、
ね。うん。その時何歌ったっけな、俺は勇者マジンガーといざ行けロボット軍団か。
そうだね、そうだね。
うん、それをやったのでね、みんなでこういろいろね、合唱しながらやって。その水木さんが平さんのギターに、あったーつ
そう、水木さんいろいろ体動かすから隣の人のギターに手が当たるんですよ。
平井さんのギターにガンガンガンガン痛いっつってんだよっつってなんかもう天丼のようにそれをやるっていう面白い方ですよね。
あれもね、嬉しかった。勇者マジンガーもかっこいいけど、いざ行けスーパーロボット軍団のね、君も僕も夢に見たっていう、そのね、いろんなロボットが集まったその夢のシチュエーションっていうのを歌ってくれてね、で、水木さんがその MC の時に、僕たちはロボットものっていう名の夢を歌っているんだよって言ってくれて、もう涙出るかと思っちゃったよ。
本当ですよね。結構ね、まあ、レアな歌も多かったんじゃないですか。大剣豪とかね。
そうそう。宇宙魔人大剣豪だって、堀江さんのデビュー作ですからね。
そうそうそう。ああ、そうね。俺だって、リアルタイムで見れてないもんね、大剣豪ね。で、その後にね、モジョさんが宇宙の男ライガーを歌って
た。歌ってた、歌ってた。これもかっこ
いいね。私ね。で、その後に高速電磁アルベガスですよ。いい声してました。アルベガースってもね。
ねえ、で、まあね、ダガーンとかも歌ってくれたしね。
そうそうそう。ね、ジェデッカもありましたね。
ジェデッカかっこよかった
ですね。ユキさんがね。あれ辺は割とレアだっていうね、周りの人もなんか、あ、今回すごいレアなの聞けたねみたいな、終わった後ね、いろいろ喋ってる人もいましたけど、
一曲一曲来るごとに、わあこれ来たみたいなね感じで歓声が上がるんだよね。うんうんうんうん、やっぱね、暗転真っ暗なところから始まるね、伝説巨人イデオン、復活のイデオンがまあ、
かっこいい。平さんかっこいい。
持ち上がり具合がすごいね。
そう、ね、赤いジャケットを身にまとってこう、じゃんじゃんじゃん、聞こえるか、聞こえるだろう、
か
っこいい春かな、とどろき、じゃっじゃーみたいな感じで、
一気に持ってかれるもんね。
あとね、まあ、 私の大好きなあの影山さんのね、あのヒーツ。
あ、そうね。
ゲッター。
ゲッター。ちょっと俺も叫んでも歌ってましたね、本当にね。一緒になって。あとはね、ストームも歌ってくれましたし。
歌ってくれ
た。俺最初ほら、鋼の魂で、ね、うん、スタートしたじゃないですか。はいはいはい、スーパーソーボートスピリッツの CM ソングでね。うんうん、あれのコールが分かんなくてすっごい悔しい思いしたんで、うん、来年も行きたいです。
コール、もう一回行きたい。コール今度はぴっちり合わせたいよね。
最初。コーテツカガンダッシュガンガンの時の、そうそう、ガンガンの時にね、腕上げるの、あ、みんな上げてる腕。
毎回俺たちだけ遅れてたから。
遅れてるっていうあの悔しい思いしたんで。
そう、あと、スーパーロボットって後にスピリッ
ツ、スピリッツって指を、ね、L 字にして、指を L 字にしてね、やるから
。次回はね、必ず合わせていきたいんでね、次回こそ、安山さんもぜひね、一緒に。
はい。
これなんか本当にね、ロボットクリスナーの方と一緒になんか行きたいですよね。
行きたい、これ。
うん。
うん。
実際、羨ましいですっていう方も結構いらっしゃったから。う
ん、絶対楽しいですよ、これは。
楽しいよ、これ、ほんと、想像の10倍ぐらい楽しかったもん。うん、
でもね、これ、2日間あるじゃないですか、うん、スピリッツ、
はい。
俺ね、ぶっちゃけ、1日目の方がいい。
あ、1日目そうね。
今ね、セットリスト見てるんだけど、俺、こっちすごい刺さる。
そうそうそう、1日目も良かったんだよね。
ぶっちゃけ今の話とか、ちょっとね、年代が関係あると思うんだよね。
そうそうそうそう、あ、ありますね。
正直、
うんうん。そう、セットリストのね、上がってるところ見ればわかるんですけども、うん、1日目と2日目で、ちょっとね、こう、年代的なもんが、
うん、
分かれてる感じがするのかな。
そうですね。まあ、さっきの話じゃないけど、ほら、みんな仕事持ってる人が行くから2日目なんだろうなと思った。休みの日だったんですよね、あれね。
そうそう、祝日の日だったんでね。
ね。で、だから、多分その正直若い人たち、まあ、若い人たちが、20代の人たちが行ったりとかすると、この2日目のやつ、まあ、聞いたことはみんなあると思うんだよね。うん、マジンガーとか出るし、グレートマジンガーあるけど、やっぱこう、刺さってくる、ものとしてはアクエリオンとかさ、
そうだね、
リュウナイトとか、電動とかって感じになっちゃうけど、うん、じゃあ1日目はっていうと、ガンダムとかさ。
そう、マクロスとかね。う
ん、マクロスとか、ゲーナーとかさ、
うん。そう、だから前マクロスライブ行った時、うん、福山さんの生歌聞いて、うわ、また聞きたいと思ったから、俺1日目も行きたかったんですけど。
ね、行きたいんだね。
あと、キングゲーナーもね、歌ってくれたみたいだ
し。そうそうそう。だってさ、なでしこやったんだよ、うん、1日目。
ゲットバーニングですよ。
これちょっといいよね。
そうっす。だから、ね、ミクさんの、ダンバイン飛ぶとかも、1日目では歌ってくれたんだよね。
そうですね。エルガイムとか、そうそうそう、ダンバインとか1日目ですね。
リアル系ロボット割と1日目に多く歌ってくれたから
さ。1日目すごいね、アコギコーナー、サザンクロスじゃん。
本当だ。
シーズンかっこいい
すごいね。
最新作のシドニアもね、
そうそう、
アキラさん来てたから歌ってたし、
うん、でファフナーあり、
そうそうそう、バルブレイブあり、僕じゃない、
バルブレイブあり、ね、その中にあるサザンクロス入る
あ、そっか、一日目笠原ひろこさん来てたのか、
う
ん、
そうですね、そうですね、
バルブレイブはね、はいはい、はい、
コンディショングリーンとかね、
うん、うん、ね、リスナーさんの方はね、来年のもしね、いつやるっていうのを発表されたら、ぜひスケジュールをちょっと合わせていただいて。
ちょっとね、開けといていただいて、一緒に行きませんか、
う
ん、
ね、行きましょうよ、行きましょうよ。
絶対面白いですよ。
絶対面白いですよ。
ね、さっきも言ったけど、ね、昨日1日目も来てくれた人とか、そのね、今日初めて来てくれた人とか言って、そのね、我々ちょっと恥ずかしくて手を挙げたんだけど、水木さんがその時にね、今日初めて見てくれた人は、水木菌に感染してね、この先も絶対来たくなりますからって言ってくれたんだけど、本当その通りになっちゃったもんね。
ね、
うん。絶対次も来たいって思っちゃった。
そうそうそう。あんなになんかこう、心こう、熱くなるライブって本当久しぶりで。
そうそうそう。
うん。
あの場にいたのはね、すごい、外見はね、年いった腹の出たおっさんたちだったけど、うん、心はね、少年に帰ってたからみんな。
本当そうですよ、
う
ん。
そうなるよね、絶対ね。
心の目で見たらみんななんかね、鼻水垂らした子供に戻っていたからね。うん、いいライブでした、本当。
ね、
うん、
はい。
はい、じゃあちょっとね、時間だいぶオーバーしてしまいましたけど、この辺でね、そろそろ終了しましょうか。ただいま募集中のお便りはですね、次回分、第32回分のテーマでですね、赤といえばシャー、お題の方は、燃える戦闘服といえば、赤といえばシャーだから。
パイロットスーツです。そうですね。あ、燃えるで間違えました。そうですね。
戦闘服といえばなのかな。皆さんが好きな、うん、そのパイロットスーツとか戦闘服、 そのロボットに乗るときに着替えるとか、あとロボットに乗ったときに自動的に服が変わるみたいなね、その乗っているときに着ている服ということですね、うん、はい。裸とかは入るのか
着てないから
着てないよ。
あ、服じゃない、
服じゃないよ、それ
着ていてください。
着てないと
透明になるのだったらいいけどね。あ、そう
そうそう、
前回の話になるのもあったけど、
ね、あります
よ、ね、うん、まあ、まだあれだけど着てないはダメだ。
はい、うん、ということで、じゃあお便りお待ちしております。宛先の方じゃあお願いします。
はい、メールアドレス、メールドットロボットオーク @gmail.com、 mail.robotlk@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログの方から投稿いただければと思います。お願いします。お便り期限は5月31日ですね、うん、はい、ワールドカップまで2週間です。
あ、もうそんな時期ですか。
うん、
はい、ではロボットオーク第31回の A 面、
あ、
B 面か、
B 面、ごめん、マジで台本が違う、うん、
この辺でお開きとなります。お相手はヤスと
ワナと
ヤス山でした。
はい、ロボットオーク次回31回の C 面をお楽しみに。さよなら、
さよなら。